時は乱世、帝国乱れる時、天の導きがごとき英傑がその地に舞い降りる。すべては星の定めのままに。
鈴村健一、
小山力也、
重心レイブ。
はい、こんにちは。アニメ重心演舞台頭役の鈴村健一です。
はい、こんにちは、はい、こんばんは、おはようございます。おやすみなさい。
まだ、ね、おやすみなさい。
寝ないで
ください 。寝かしちゃダメです。
寝ないでね、はい、頑張ります、はい、今日もうなるぜ。ガリュー戦、
はい、
ガリュー戦パンチ、ガリュー戦キック、ガリュー戦ファイヤー。
早く名乗ってください。
私が小山です。
俺いつまで引っ張るのかな、このネタ。
よろしくお願いいたします。
どうも、はい、というわけでですね、我々2人でお送りしてますこの重心レイブでございます。重心レイブはですね、アニメ重心演舞をプッシュする番組ですけども、うん、いよいよ重心演舞放送スタートいたしました。
はい、やった
やりましたね。
やりましたね、
うん、バッチリ応援されてましたよ。
本当、よかった。
本当って完全に他人事になってるじゃないですか。いや、
そんな中心になったかと思った。
いや、よかった。何を不吉なこと言って、はい、大丈夫です。応援されました、
はい、ね、ガンガンいくぞ。
はい、まあまあまあまあまあまあ、うん、素晴らしいクオリティでね、一話も応援されて、うん、大好評ということで、
ね、はい、よかったね。
やりましたね。
あと
で、
あの、
スクオタなんか読みたいなと思ってますけど、
はい、
曲、オープニング曲、はい、ございましたね。オープニング曲、
ね、
聞きましたね。
聞きましたよ。
ごめんなさい、聞きましたね。
ベンベンベンベンベンベン。
違う違う、嘘。あ、まあ、ベンベンベン言ってますけどね。
ベンベンベンベン。
確かに、まあ、ギター聞こえますからね。
三味線じゃない
の。小山さんが言うと、なんか三味線みたいに聞こえますからね。
ギターなんだね。
そうです。ギターです。そりゃギターですよ。
そうか。
ビートクルセイダーズさんの、はい、ウィンターロング。
ウィンターロング。
オープニング曲でございました。
はい。
なかなか渋い曲です。
ね。
あの、アニメのオープニング、なんか不思議な感じでした。あの、中国っぽい撮影じゃないですか。
そうですよね。
何でも、本当にギターでベンベンベンベンみたいな。ベンベンベンってこれ乗っちゃったらいけねえな、これ。なんかね、うん、あの、なかなか、あの、なんていうか、ギャップのある感じでした。僕にしてみれば。
あ、本当、
ええ、
あ、
なんかもっと、こう、ニコとか聞こえるのかと思ったんですよ。
あ、優雅な感じがね。
そうそうそう。割とこう、今っぽいアニメのオープニングだし。
でも、あの、ベンベンベンベンがなんかね、この、特打ちみたいな感じでね。タイトルの、ベンベンベンベンベンベンベンベンという連続パンチのような。
なんとなくそういうイメージもあってね、あの、盛り上がる曲ですね。素晴らしい曲です
ね。
そしてエンディング曲。こちらがですね、星村舞さんが歌ってらっしゃいます。かけがえのない人。
うん、
はい、こちらは逆にこう王道というか、うん、あのエンディングテーマとはこうやる、
あ、ね、
そんな感じの曲です、
ね、星村舞さん、
はい、
どんな方なんでしょうね。
日本に焼けてるって、
いやいやいや、歌手の方ってなんかね、全然もう僕に全くない才能があるような気がして、
はい、
サクサク
とかね。いやいや、小山さんいっぱい歌ってるじゃないですか。歌プレゼントいっぱいやってるじゃないですか。
これは誰かの間違いですけど、
間違いじゃないです
ね。星村舞さんゲストで来てくれないかなとか。
そうですね、ぜひ来ていただきたいですけど、ね、あの歌をかけられない番組ですから、ね、これ非常に際どいところだと思います
けど
ね。本当だ、星村舞さんのかけがえのない人よ、はい、2007年11月14日に発売する予定でございます、
うん、予定、
はい、お買い上げいただければと思います、ね、よろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、小山さん、ブログに僕のこと書いてくれてどうもありがとうございます。
いやいや、もうラジオの帝王、
いや、もう帝王じゃないんですけどね、
ラジオの帝王にしましたよ。
小山さんにはそう見えるようで、はい、そういうことでやっていきたいと思います。
また今後ともね、はい、ね、またゲストでいらっしゃったりしたらですね、
はいはい、
写真撮らせていただいて、
はい、ブログにガンガン、
そう、ネタにして、
なるほど、ネタにして
させていただきたいと思います。
まあ、僕はこの番組ではネタにしていこうと思って小山力也さんと一緒にやります。そろそろ始めましょう。重心ライブ
開演。
星の定めに導かれ、互いの理想と正義が剣と拳で激突する。男たちの魂を揺さぶる真の武教アクション、ここに剣山。アニメ「重心演舞」10月7日より毎週日曜深夜2時からテレビ東京にて放送開始。鈴村健一、
小山力也、
重心レイブ。
アニメ重心演舞公式ホームページは http://www.jushin.jp/ 重心は JYUSHIN です。
ぜひチェックしてください。
水族の目、
私、
は
私小山力也が演じます雇用は水族、
そうですよ
水族です、はい、ね、ウォーター族でございます
大変お疲れでした
水族は、はい、世の中の流れを読めなければ務められないもの、
そうです、
そこで本当にサボってる、
思ってますよ
そこで毎回テーマを設定して徹底トーク、はい、世の中の流れを読んでいこうというコーナーです、
いいコーナーです
ね、はい、今回のテーマは食について、
はい、食ですね、はい、
今回はですね、はい、愛知県の眠れる森の悪魔っ子さんほか、はい、うん、多くの方からいただいたテーマを採用させていただきました。
食について
でございます、
ね、ありがとうございます、ね、うん、面白いですね食ね、
これはもうね、はい、美食評論家の鈴村先生としてはですね
もうこれどうも評論家っていう体でやっていくっていうのがこう固定されそうです、ね、うん、これから
壮大なテーマとしてですね、
なるほど、はい、まあ確かに僕食べるの大好き
ね、
小山さんもでも食べるのはどうですか、お好きですか、う
ん、もちろん好きですけど、あなたからいっぱい聞きましたよね、いろいろ ね、
ね、確かにね、現場でいろいろ食べ物の話しましたね、ね、そういえばね、うんうん、
一回本当にね、はい、前あのね、あのそのね、
はいはい、
ホルモン専門のところもね、入れなかったりしたんですけど、
はいはいはい、
僕ね、教えていただいて ね、
そ う、
ね、
そうでした、そうでした、うんうん、まあ秋ですよね、今ね、はい、秋、まあもうだいぶ寒くなってきてますけどね、秋といえば、うん、まあ何ですかね、小山さん、
私はですね、あのこの前ちょっととあるイベントの帰りにですね、はいはい、ちょっとまあ今日ね頑張ったからちょっと食べようかということで、はい、うん、マネージャーさんを連れてきましてですね、うんうんうん、あのドビンムシを、
ああ、うん、いいですね、秋らしい
ドビンムシをね、
素晴らしい、はい、なんで言い方で遊ぼうとしてるんですか、ドビンムシをね、そうですね、うん、ドビンムシ美味しいです ね、うん、秋らしいですよ、
なかなかね、
体も温まります
しね、温まるしね、そうなのよ、
素晴らしいです、うんうん、あの松茸ですか、
うん、そうですね、
松茸のドビンムシ、松茸ってのはいろんな食べ方できますけどね、
そうですね、
どれが一番お好きですか、
いやー、それはいいのがあればやっぱり焼いてね、
焼いてね、
香ばしくてね、
そうですね、醤油ちょっとだけ、
そう、ちょろっとだけ垂らして、
基本的にあんま垂らさないです、うん、で、あれはあのカボスなんとかね、カボスとかね、
すだちとかね、
すだちとかね、うん、あのあたりをか
けてですね、あれもちょっとだけね、
ちょっとでいいんですね、うん、あら美味しいですね、
うん、ね、
でも松茸嫌いな人もいるんですよ、
へえ、
で特に日本人が松茸大好きっぷりったらないですよ、
うん、
海外では松茸って非常に評価が低いキノコなんですよ、
へえ、
で、すごくね、海外の人に言わせると、うん、木のクズみたいだって言うんですよ、僕らはあの木の香り、いわゆる秋の香りと僕らがしている、日本人がしている、なんとも言えないこの、こう、木の香り、
うん、
あの山の香りみたいなものは、海外の人に言わせると、なんか、おがくずみたいな、木みたいな香りがして、こんなもんなんで食うんだって。
お前らクワガタかみたいなもんですかね。
そんなこと言うらしいです。不思議なんですけど。
あ、本当好みがあるんだね。みんな違うんだね。
で、逆にでも日本人が、向こうにある、あの、まあ、トリュフとかね、同じようなそのキノコだったりする。意外と日本人はトリュフがあんま好きじゃないんですね。
あれ
も香りが基本的にあんまりこう感じられないんですよ、日本人に、
うんうん、
これ不思議なんですけど、うん、味覚とかの成分ってのは多分違うんですよね、うん、考え方が国によってね、
すごいなすごいなさすが評論家、
評論家ですから、うん、こういうところにも
ためになるな、
うん、そうなんです、
ためになるラジオ、
そう
すいません話残しておりました、いやいや先生、
これでもね、この匂いの文化って非常に面白いんです、
ね、
世界的にいろいろ違うんです、あの日本人だと草屋なんて食べるじゃないですか、
うんうん、
で草屋なんてのは、日本人って、まあ日本人の中でも嫌いな人多いですけど、うんうんうんうん、草屋に関して言えば。まああの、臭いものを食べる文化ってのは、
うん、
いろんなところにあるんですけど、
うん、
それぞれの国の臭いものは日本人あんまり好きじゃないんですよ。草屋は美味しいって言うんですけど、うんうん、例えば中国にある腐る乳とかで、腐乳とかですね、
うんうんうん、
あとはまあ沖縄にある豆腐用なんてのあるんですけど、うんうんうん、ちょっと発酵臭が強すぎるものとかは、意外と受け付けなかったりする。
あ、
これ不思議なんですよ。
あ、なるほどね。
同じようなもんなんですけどね。
うんうんう
ん、なんでこれ日本人がこれが好きで、これ海外のこれが嫌いなのか僕は未だによくわからない。
なるほどね。
まあ、僕は全部好きですけどね。
あ、本当。トリュフってどうなんだね。
トリュフってね、うん、不思議ですよね、うん。トリュフ食べたことあります
か？いや、僕ね、ちょっとしか食べたことないから。
でもね、あれ、バクバク食べるもんじゃないですよね。
う
ん、
そらそうだけど。
そうなんですよ。うん、あれはすりおろしてね、まあ、パスタにかけてみたりするんですけど、うんうんうんうん、まあ、スライスして食べたりするんですけど、あれは不思議ですよね。うん、なんとも、なんだろう
な。そんなね、なんか犬を使って一生懸命掘ったりするよね。
わかんないんですよ。うん、でも、ほんと正直、初めて食べた時、うんうん、スライスしたトリュフ食べたことあるんですけど、うんうんうん、ろうそくみたいだと思いました、
ね。
ポソポソしてて、うんうん、何は美味しいんだ。
そうだね、パサッとしてるよね。う
ん、だから僕はマッシュルームの方がはるかに美味しいと思うんですよ。
あ、
マッシュルーム生で食べたことあります？
あるあるある。
美味しいですよね。もうね、だ日本人はこう、香り、松茸、味しめじ。
うん、言うね。
同じですよ。トリュフは、そういう、こう、ちょっと、そういう、
香り、
松茸みたいなイメージで。う
んうん、味マッシュ。
そうなんです。マッシュルームって非常に、こう、評価が高いです。
へぇ、
香りとして。日本人のマッシュルームあんまり、評価高くないんですよね、
うんうんうん。
香りがないとかっていうキノコの代表、うんうん。
あ、なるほどね。
生のね、トリュフじゃねえや。マッシュルーム。
マッシュルームね。
非常に美味しい。
日本であるかね。
なかなかないですね。
ないよね。
我々が食べてるのってちっちゃいじゃないですか。うんうんうん、もっと大きいんですよ、ね。
大きいのあるよね。ほんとね。原骨みたいにな
るね。そうなんです。あれをくり抜いて、中にこう肉詰めしたマッシュの肉詰めとかも、本当に美味しいんですよ。ああ、
なるほどね。
食べたくなってきた。
僕ね、あのね、イタリアのポルチーニって知ってます。
ああ、ポルチーニだけ。はいはい、はい。
あれ美味しい。あれ美味しいよね。はいはい、
美味しいですね。うん、ね、あります、うん、あります。あれも美味しい、ね。
あれも香りが際立って、
ね。あれはね、日本にも最近こう話題になって、うん、ね、日本人も好きなキノコの一つになりましたよね。ちょっと前までなかったですけどね。うんうんうん、あとエリンギなんかも昔はそんなにメジャーじゃなかったけど、最近すごくメジャー、うんうん。
エリンギね、松茸はちょっと贅沢だけど、エリンギだったらね、はい、焼いてね、大きいのを食べられる、ね。
最初の頃だって疑似松茸って言われてましたからね。
本当
その歯ごたえが松茸みたいなもんだって。でも味が松茸より美味しいみたいなことで話題になって。現金なもんですよ、
ね。へね、いや、いろいろ食べになるな。
食についてっていうか、キノコについてみたいになっちゃったけど、うん、大丈夫かな、うん、
大丈夫です。
大丈夫です、うん、まあ。面白かったですね。まあ、もっと深い話、いくらでも食に関してはできるんですけど、うんうん、まあ、今日はこれぐらいにして。
あ、これぐらい、もう終わり。
うん、そうですね。時間も時間。
サンマとかどうかね。
あ、サンマ。サンマはですね、うん、今時期、もうちょっとして、11月ぐらい、うん、そうですね、が美味しいですね。うんうん、みんなね、9月とかに食べちゃうんですよ。
食べる食べる。ね、どうしてもね、新サンマとか言
ってそう、新サンマっていうんですよね、うんうん。あれはね、まだ油乗ってないんですよね。
お
ぉ。まだ早いんですよ。戻りの方が美味しいですから、あの、遠洋で取ってきちゃうんですよ。遠くで取ってきたサンマですから、うんうん、油が乗る前に取った、うん、あのサンマをこっちに持ってきて、冷凍技術上がりましたから、ね、うんうん、こっちで食べるようになっちゃったんです。うん、だから本当の、
本当は。
サンマは、身と皮の間にこうね、うっすらね、油がこうあるわけですよ。
ぽっちゃりと。
ぽっちゃりと。それをこうね、甘いって言いながら食べる。
で、そういう、ね、近海までこう戻ってくる
んですよね。そういうのを取ったサンマの方が美味しいですね。カツオも同じですよ。カツオも
戻りガツオ
の方が美味しいですから、うん、春に食べちゃう人いるんですけどね、うん、もうちょっと後の方が美味しいですからね。う
ん
う
ん、あ、
本当に、ね。
そうなんだ。
そうなんです
よ。へぇためになるな
これ食番組にする、うん、このまま、ね。別にいいよ、俺は。ダメ。
いくらでも語れるよね。語れる。すごいね。
食べ物番組やりたい。
本当の評論家だね。
本当にね。
へぇ、
まあまあまあ、でも、ね、まあ、もっと詳しい人、ね、世の中いっぱいいますからね、
う
ん。
ピチピチのうちに手を出しちゃダメということですね。
そういうことです。ね、ピチピチでもいいんですけど、うん、人間のこう手がかかってしまっている、その遠くまで行って取りに行くとかね。うんうん、
ああね。
それダメだ。
自然に逆らっちゃいけない
と。そういうことです。昔の人はちゃんと取れるとこに来たから取って食べてたわけですから、うん、ちゃんとそういうものが旬だったんです。うんうん、だから世の中どんどん旬が壊れていってますから、これちょっと気をつけなきゃいけない。
なるほどね。
旬のもの、だから我慢が足りないんですよ、今。
あ、
トマトとかもう一年中食べられるじゃないですか、うんうん。もうあれ別に昔はそうじゃなかったんですよね。うん、季節の野菜だったんですよ。うん、ナスとかもそうです。一、うん、年中麻婆で食えるじゃないですか。もう秋の味覚だったんですよ、あれだって。うん、だからそういう風にね、こうみんな我慢した方がいいんですよ。
なるほど。
僕は基本的に、あ、うん、この季節になるとこれだなと思って食べるようにしてるんですよ。
あ、
旬のものがやっぱり美味しいですから、うん、秋じゃないと食べないよ、サンマとか。うんうん、まあ、間違っても冬とかあの春とかね、うん、サンマ食わない。
あ、
そういうやり方です。
なるほどね。はい、今、夏でもね、カニとか食いちゃうもんね、いくらでもね。
やっぱり、
ね、
うん、冬食べた方が美味しいです、うん、
ね。
フグなんかも冬の方が絶対美味しいです、うん、身が太っててね。
なるほど。
だから皆さんも、ね、旬を考えた方がいいですよって結論にどんどん向かってるんですけど、うん、小山さんに結論を言ってもらわなきゃいけないので、はい、まとめの方、小山さんよろしくお願いいたします。
わ、は
い、
かりました。はい、男とは男なんじゃなかった。
しかもアタックに被ってる
、はい。はい、すいません。アタック、テイク2。
はい。すぐ出ないよ。
食を侮る流れね、旬を逃すと、あー、ショックショックさて、
すごかった。
次回はどんな世の中の流れを読んでいくのかな。
そうですね。
以上、水族アイズのコーナーでした。
勝手にコーナー名変えない。
水族の目のコーナーでした。
鈴村健一、小山一也、重心レイブ、
言葉の対価発砲。練り上げた気を言霊に乗せて発すれば、どんな文章でも思い通りの感情を乗せられるはず。そこでリスナーの皆さんから様々なフレーズを募集。我々二人がモテる技の全てを使い、全てかっこよく聞かせてしまおうというコーナーでございます。
うん、
さあ、じゃあどんどんやっていきましょうかね。
はい、
じゃあそれぞれ選んだフレーズを紹介していきましょう。
はい、お願いします。
私の方でございます、はい、私はこちらでいきましょうかね、
うん、
こちらいいですよ。愛知県からいただきました、眠れる森の悪魔っ子さん、
うん、
この方さっきの
さっき出た、またさっき出た。この前なんかスペシャル
だった、ね。この番組めちゃくちゃメール来るんですけど、ね、たまたまこんな風に被ってます。先ほどはね、はじめとして、いろんな方からもらったテーマだったんですけど、うん、代表でお名前使わせていただいたんですけど、
ね、今日、
ピンポイントに読ませていただきます。
はい、
眠れる森の悪魔っ子さんからいただいた、このフレーズ。
はい。
俺足がすごく臭いんだけど、君の家に上がってもいいかな。
はあ、これかっこよく言うと不思議ですよね。臭いんですよ、うん、でも臭いんですけど自分でかっこよくすることによってなんとか正当化しようとしてるわけですね、うん、でこれ僕クラスのレベルだとこれぐらいのこうごまかし方なんですけど、うん、これがもうバウアーがやるとんでもないこと、
これが銀河万丈さんがやると
聞きてー、それもそれも聞きたいんですけど、ぜひこちらのフレーズを。
ありがとうございます。ちゃんと読みやすいようにね、枠で囲ってくれて。
構成作家みたいなこともやるパーソナリティ
として。ありがとうございます。親切なのか、馬鹿にされてるのか分からないけど。
そんなことない。
頑張るぞ。
はい。はい、じゃあ小山さんやってください。はい、よろしくお願いします。どうぞ。
僕、足が、すごく臭いんだけど、君の家に、上がってもいいかな。
変態でしたよ。
そうですか。
ハーハー言ってました。
ハーハー言うとなんとかごまかせるかなという浅はかな魂胆なんですけど、
ね、そういうこと、う
ん、
もうバレバレですからね。ごまかそうとする気満々みたいな方向性できましたね、小山さんね。
でも、ごまかそうとしながらですね、その、浅はかでありながらですね、はいはいはい、足が臭いということをはっきり言ってしまうということは、う
ん、そのね、正直さみたいなアピールですね。うんうんうん、ああ、なるほどね。
そこに突き込んで甘いようかなというね。
やっぱり大人は違うな。俺より年上は、もう、テレンテクだな。
普通ね、やっぱり靴下って毎日今買えるじゃないですか。
そうですね。ねう
ん、たまにだから、どっかね、友達のとこ転がり込んだりして、はいはい、昔とかね、ありますよね。二、日目の靴下とか。
そうそうね、臭くなったりしますよね。うんあとブーツをね、うん、そのまま1日履いてると臭くなってしまうんです
ね。僕結構ブーツ好きなんでブーツ履いてるんですけど、
じゃあブーツ履いてる時は気をつけないとまずいです、
うん、これはね、気をつけます。
そういう時はこの技を使ってください、う
ん、この技でね、頑張ってください。いや別にそんな、でもね、そんな上がってもいいからなんてなかなか言うことないけどね、うん、言ったことある？
え？
ありますか？
上がってもいいからはないですね、うん、
ない、俺もないよね、
うん、俺もないよねって聞かれてもそれは知りませんけどね
普通なんかね、その上がってってって言われるのを待つ。
そういうパターンなんです。うん、どっちかというとそっちなんです。うん、上がってもいいかなは、なんかちょっと嫌じゃない、
ずずしいよね。
ずずしい。その感じないんです。うんうん、我々そこは、じゃあ、共同戦線を張っていきましょう。そうだね。うんうん、そういう、こう、やらしい男じゃない戦線を張っていきましょう。
ないよ。やらしい男じゃない。
逆に言えば、そういうの待ってるから、なんかちょっと姑息な男にも見えない。あらぬ方向に話が進んでるんで、もう一ついきましょう。
はい。
じゃあ、小山さんの方の。
はい、わかりました。はい。
じゃあ、お願いします。は
い、わかりました。じゃあ、結構ね、いろいろあるんですけど。
今探してるじゃないですか。大丈夫です。
違う。いろいろたくさんいただいてですね。ね、もうなかなか選択にね、
まあね、
苦しい
わけですよ。本当にこのコーナーいっぱいいただきました、うんうん。どうもありがとうございます。これからもどんどん送ってください。よろしくお願いします。
はい、では私、これをさせていただきますよ。
はい。はい、
ペンネーム、ナオさんからいただきました。
はい。
はい、言葉の対価発砲。
それいらない。
あ、いらないです。はい。
蜂蜜をかけて食べるとメロンになる。醤油をかけるとウニになるんだぜ。
しまった。なんで俺先にやれへんかったよ。あかんあかん、こんなもん。
これは、
こんな聞かされたら
何にかけると、ね、蜂蜜をかけるとメロンになる。
はい、はい、はい、うん。
よく女の子いろいろやるん
ですよね。そうですね。これね、うん。
醤油をかけるとウニになる。
そうですね。これ不思議なんですけど、蜂蜜をかけて食べるとメロンになるものは、なんだかわかります？
シーチキン？
シーチキン？すげえ発想だな。シーチキンに蜂蜜かけるとメロンになりそうですか？
ならないね。
ならない。
ならん。ならん。
う
ん、
多分ね、うん、キュウリですよ。
あ？
うん。
あ、醤油じゃない、焼酎にキュウリ入れて飲む人いるね。
ああ、いますけど、
それは関係ないか。
関係ないですけど。
メロンソーダみたいな。
でもね、それはありますね。うん、キュウリ、なんとかってありますね、うんうんうん。あのカクテルもありますからね。うんうん、キュウリのね、うんうん。まあ、これキュウリに蜂蜜かけるとメロンな感じです。うん、で、醤油をかけるとウニになるものは何だと思います？
白子？
もはや白子がウニに限りなく近いですけどね。
そうだね、ええ。あ、いかん、それは。それはいかん。
もっと遠いところに、
遠いところにあるものが、
醤油かけるとウニになるわけですから。
なるほど。さすが美食評論家の。
いやいや、これ美食評論家関係ない、関係ない、うん。白子の方がどっちかというと美食だから。
うんうん、ウニになる、ええ。醤油をかけるとウニになるっていうのは、あ、わかった。
あ、何ですか？
モッツァレラ。
おチーズね。うん、チーズ。ああ。
違いますか？
違います。残念です。うん、あ、まあ、なんとなくわからなくないですけど、うん、実はこれもっとすごいですよ。
うん、
プリンですよ。
あ、
はい、
プリン
に醤油かけて食べるとウニになるんですよ。
へ、
う
ん、
これはあの最近そういう本も出ましたけど、うん、あの前つばって言う人はほとんど多いんですけど、うんうんうん、あれね、味成分を科学的に分析していくと、うん、確かに似た成分になるんですよ。
へ
え。これ不思議なんですよ。うん、なんかこういう疑似的な香りをこう作り出すことにすごく命をかけてる人もこの世の中にいっぱいいるんですよ。
へえ。
そういうとこから生まれた都市伝説。っていうか、なんでこんなこと言わなきゃいけない、
いやいや
言葉の対価発砲のコーナーでしょ、これ。食について語ってる。で、これ俺もやらなきゃいけないんですけど、うん、俺も小山さんやった後やるの辛いな。
そんなことないですよ。
じゃあ、やりますよ。はい。はい、この方の、対価発砲やらせていただきます。
蜂蜜をかけて食べるとメロンに、醤油をかけるとウニになるんだぜ。
死んじゃいます。
それはヤンチャ坊主の断末魔みたいな。
断末魔ですね。死んじゃいました。
ダメ。
死なないで。
鈴村君ダメ。
死なないで。
まだ死なないで。
ウニになるんだぜ。
ああ。
みたいな。
なるほどね。
はい。
あ、その辺で甘えるという流れがパターンで。
甘えない。何を考えたんですか、今。
ゴケ殺しの鈴村君でございましたよ。
お話が荒の方向に転がる。俺までおかしくなってるからね、話の転がしか。
いや、おかしくない。
割と理路整然に行くタイプなんですけど。
いや、さっきの。
どんどん壊れて。
いやいや、もう素晴らしい解説でしたよ。
そうですか。
プリンとキュウリね。
そうです。
プリンとキュウリ。覚えとこう。
覚えておいてください。うちでやってみてください。意外とね、おって思いました。
ああ、なるほど。
僕、プリン丼って食ったことありますけどね。それ、
プリン丼。
ウニ丼みたいに。食べたことあります。まあ、それはどうかなって思いました。
うん、
まあ、そんな感じでございます。
はい、
まあ、あのですね、本当にこのコーナーいっぱいメールいただいてるんですけど、これからも引き続き、読んでいきたいなと思ってます。
はい、
どんどん送ってください。
お願いします。
このコーナーでは今日やったように様々なフレーズ、とにかくかっこよく言えるかに挑戦していきますよ。
うん、なんかかっこよく言うよね、なんかいかに変態で言うかみたいになってますよね、はい、
なんかそうなってきましたけど、ね、そんなことないでございます、うん、というわけでこんな言葉言ってほしいというフレーズ書いてメール送ってください。以上、言葉の対価発砲でした。
決めるのはこいつ自身だ。
思い出してアポロニアス、1万2000年前の私のことを。
待望の OVA 後編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン太陽の翼、11月22日発売。創世の神話ここに完結。
メディアファラリ
ー。見える見える、私の未来、同人で稼ぎまくっちゃうもんね。 DVD 初回生産分は秘密 CD 付き。内容はもちろん秘密。同人ワーク DVD 好評発売中。メディアファクトリー。
鈴村健一、
小山力也、
重心レイブ。
公式携帯サイトはhttp://yoani.gsj.bz/。
ぜひアクセスしてください。
それでは番組に届いたメール紹介していきましょうかね。
はい。
ふつおたのコーナーで
ございます。お願い
します。じゃあこちら早速読ませていただきますよ。
はい。
この方はですね、たこ抜きたこ焼きさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
鈴村さん、小山さん、こんにちは。はじめまして。どうもはじめまして。
こんにちは。
アニメ第1話、拝見させていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は原作の漫画知らなかったので、重心演舞初心者だったのですが、
うん、
熱くわかりやすい内容だったので、とても楽しく見ることできました。
うん、
タイトーは、熱く、激しく、それでいて優しさも垣間見せたりと、鈴村さんの講演光ってました。どうもありがとうございます。
やった。
が、
はい、
いねえ、力也さんいねえ。
いないんだ。
はい、正直力也さんファンの自分にとってはチキショーという気持ちを抑えきれませんでした。だけど思い出してみれば、2回か3回のラジオでしばらく出ないよなどとお二人がおっしゃっていた気も、もちろん今後とも力也さんの大暴れ期待しつつ、アニメもラジオも視聴し続けようと思ってます。お二人とも体気をつけて、
はい、
力也さんは下ネタにも気をつけて頑張ってください。
いや、私下ネタなんか言ったことないですよ。
いやいやいや、時に垣間見せます。
いやいや
下ネタ、
いやいや下ネタは言わない、直接はね。
あ、直接匂わせることはいない、ね、
ちょっとだけですけ ど、
ど、ね、はい、やってるじゃないですか。
いやいや、ありがとうございます。
まあ、あのアニメの方始まりまして、第1話ね、
無事、はい、
このように、
ね、
大好評ということでメールいただきました。
うん、
まあ、おっしゃってた通り、王道というかね、本当に熱く分かりやすい内容、うん、この重心演舞の特徴です。
う
ん、すごくまっすぐなアニメになってますからね。
う
ん、ぜひ見ていただきたい、
ね。うん、分かりやすい性格の。
そうなんです。
分かりやすい主人公ね。はい、
これがね、うん、どんどんどんどんこうね、後半に向けてね、変わっていくんですよね。
うん、
その変わっていき方っていうのも非常に面白いところで、
はい、
いろんな仲間たちとの触れ合いによって、
うん、
こうどんどんタイトはじめとする他のキャラクターたちもどんどん成長していく、
うん、
どんどん変わっていく、
うん、
で後半になってくれば 小山さん演じる
出ます
そうです
そうです
小陽も
小陽もね
ガンガン出てきます、
うん、小陽も出てこよう、
はい、
あのね僕は本当嬉しいんですがはんはんこの前やっと収録ね終盤に差し掛かりまして
そうです、ね、
やっと私のね、
はいはい、
ね東賀という船なんですね
そうですね、うん、船 ね出てきますおい、うん、言っちゃった
よ。いやいや、カットしてください。
これ言っちゃったらいけなくねえな、結構。結構微妙っぽいぞ、これ。
微妙ですね。はい、あの、では内緒です。
そうですね。はいはい、いや、今更伏せてもね、これね。いやいやうん、まあ確かにその、雇用と出会うシーンもね、うん、今後出てきますしね。
これからね、本当に。嬉しいなと思って
ね。そうですよね、はい。いよいよですもんね。大活躍でしたもんね。その回もね、収録して、ね。
まあ、タイトルに比べればね。そうでもないんだけど。
ここからすごい活躍です、ね。
いや、そうですか、
ね、絶対出てきますから、当たり前ですけどね。
なんかこれでカットされないかなと思って、いやいやちょっと心配になってきましたが。
そんなことないです。大丈夫でございます。
はい、
皆さんね、楽しみにしてください。はい、他にもですね、アニメ第1回、すごく面白かったですということで、ゆうきさんからもいただいてます。東京都の方ですね。はい、私、コミック先に読んでたので、
うん、
冒頭から全然違うのにびっくりしました。
うん
ラジオで鈴村さんが銀河さんには勝てないとおっしゃっていたのがやっと理解できました、まあ、なのでコミックを読んでいても次が気になるストーリー展開になってるんですね来週毎週楽しみでございます、これからもテレビラジオ毎週楽しみにしてます風邪などお気をつけて頑張ってくださいということで、はいまあ、漫画の方もね重心演舞あるんですけど、
う
ん
そうですね、
漫画の方も設定基本的には一緒なんですけど、うん、展開がね微妙に違ったりとか、うん、微妙に逆にリンクしてたりとかですね、うん、いろんなこう混ざり合いを見せて
る、うんうん、
なんでねコミックスの方もぜひ見ていただきた
いんですけどそうですね、はい、
他にも展開してまして、
うん、
こちら、大分県の、なおさんいただきましたあ、なおよろしくお願いします、
はい、
呼び捨て希望って書いてます、はい、なおどうもありがとうございます、鈴村さんリッキーさんこんばんは
こんばんは
リッキーさんって呼ばれてるんですか
あ、そう呼んでくれる人もいますね
マジ
っ
すか、はい、俺もリッキーさんって呼ぼうかな
あ、そうですか。
リッキーさん。
いや、リッキーでいいですよ、別に。
そうですか。
はいはい。
リッキーさん。
で、
うん、
あ、
そうですか。
呼び捨て希望。
じゃあ、リッキー。
はい。
リッキー、ちょっとメール読むね、俺。
はい。
うん。急に距離縮めてみ
る。どうぞ。
大河帝と一緒見ました。
うん。
はい。ゼロ巻で福山さんいたのに、漫画にもアニメにも福山さんらしきキャラいなかったので、もしかしてキャスト変更と不安に思ってた。
うわい
取り越し苦労でしたね。もちろん出てきますよ。ケンさんが、あ、私のことケンさんとこの
方
でいただいてる。うん。ケンさんが一生懸命説明する、重心演舞、アフレコ時のエピソードも楽しかったんですけど、
はい、
中でも、ケンさんと福山さんがジェンガ対決するのが非常に面白かった。うん。真剣な顔のケンさんの指がプルプル震えているのがアップで映って思わず笑ってしまいました、リッキーさんも第3回第4回のゲストだそうでどんな動きをしながらラジオをしているのか気になったので動画でリッキーさん見られるの本当に楽しみです
俺は生態チェックされてる
そういうことですねこちらのアニメート TV さんでね
あ
のオンエアされてるん
ですね、 そうですね、はい
僕が第1回第2回のゲスト、はい、鈴村健一行かせていただきました、
はい、
これ非常に面白くてゲーム対決したり、うん、福山くんといろいろお話しして盛り上がったりとかしてたんですけど、うんうんね、僕第3回第4回のことはよく知らないですけど、
うん、
第3回第4回ってのは、
うん、
触りで結構です全部言わなくていいですけど、
はい、
どんなことがあったんですかね、
いやもうね福山くんがいろいろ仕切ってくれてね、僕はただヘラヘラしてただけなんですけど
ヘラヘラはしないでしょ、
まあ、うん、まあ、対決しましたよ
ああそうですか、うんまあ、僕はジェンガだったんですけどいろいろやったり
そうなんです対決しました、うん、もうね男と男の対決してね、うんうん、
ガチンコで
ガチンコで、
うん、あそうですか
これで負けた方が家来になるという
そんな約束を交わして、
うんうん、
それの戦いの行方もオンエアされますよね
されます、
うん、ってことはそれも楽しみにしていただきたいんですけど、うん小山さんの放送はですね、
はい
12月11日を皮切りに、
はい
行われます、
はい、
そちらチェックしていただければと思いますけどね、はい、アニメート TV さんの方に行っていただければと思います
はい
まだ見られます。僕の方もまだ見られます。
あ、まだ見られるんですよね。
よろしくお願いします。
ね、鈴ちゃんのね、微妙な指のね。
微妙な指って、
ね、
ブルブルブルブル
震えを、
ね。ね、本当にね。
繊細な心がけをね。
そうですよ。
心がけ。
ジェンガですからね。
うん、
ねピクピクしてますから、ね。なかなか楽しい映像になってますんで、うん、ぜひチェックしてください。
お願いします。
というわけで、たくさんのメールを送っていただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。これからも紹介していきますんでね、どしどし普通のメールも送ってください。以上、メール紹介でした。
鈴村健一。
小山力也。
重心レイブ男とは一体何なのかその答えを求めて皆様から様々な意見を伺います
重心男道
さあさあそれではですね、
うん
重心男道早速皆さんから届いたメール紹介していきましょうかね、
はい
じゃあ私の方からいきましょうか、
はい、
こちらでございます、この方埼玉県の、津軽さん、男の方ですねどうもありがとうございます、
はい、
からいただきました、
うん、
男とは、
うん、
人目を気にせず並盛りをおかわりこれすごいですね
あ、
はい、大盛り特盛りにしないわけですよ、うん うん、並盛りをおかわりするんです。あ、かっこよくないですか。
その方が安いの。
安くないんです。
安くない、ね、
安くないとこがまたかっこいいんです。うんうん、あ、ぐわー食うわけですよ。うん、うわー足りねえ、うん、こんなもんじゃ足りねえ、うん、波盛りをっていうことで言う。これは男前ですよ。あ、かなりの男。
一応ヘルシーにね、波腹八分目にしとこうと思いながら、やっぱり足りない。
俺は男だったみたいなところにこう行くわけです。うん、素晴らしいですね。ね、かなり男のイメージありますけど ね、
お金もかかるのに。
そうです。
それでも行く。
これでも行く。これいいですよ。
なるほどね。
じゃあ次、タマさんも行きましょう。
わかりました。はい。私参りますよ。はい。ハンドルネームドラマサ様からいただきました、はい、男とは自分が好きな女の子に自分の親友のことが好きと知らされた時、全力で応援するべし。
ああ、いい声だ。声いいですね。
これはなかなかねストレートにきましたよ。
男ですね、ま、うんうん、っすぐですね、まっすぐです ね、 かなりね。
これは自分の気持ちをグッと隠して、抑えて
親友のため、
うん、ためにね。
こういうのありますか、力也さん。
これね、僕はずっと男子校だったんでなかったんですけど、小学校の時にやっぱりね、
小学校の時ってみんな同じ子好きになりましたね。
今それ言おうと思ったんだ、俺本当に、ね、うんうんうん、
そうですよ、ね、
そうなの。なんか男の子でも必ずなんか人気者がいて、女の子でもね、みんなが構いたがる子がいて、
その時やっぱグッと抑えたんですか、うん、自分で
抑えるも何もなかったんですけど、なんか
もう何があったんですか。抑えるも何もなかった。
いや、何もなかったです。小学校だよ。何もないですけど、だからその子のためにね、自分がちょっと可愛いなと思ってた女の子が、そのまあ僕本当親友だったんですよ。本当親友で仲良くして、ここが好きになって、はい、でそいつのためにいろいろね、シールをね、はい、小学校のね、なんか雑誌から切り抜いたやつとか、付録のシールとか、
いいな、
うんうん、そういうのいっぱい箱に貯めて、うん、その子にあげたりね。
うわー、うん、かわいい、うん、めっちゃいい話、うんうん、すごいいい男じゃないですか。かっこいいよ。
いや、僕じゃないよ。いや、ごめん。
違うの今。
女の子が、違うの違う、ごめん、違う。
俺が間違いしてる？
誤解。
うん。誤解、俺が間違えた、うんうん、違うよね。女の子の名前だとね。
いや、違う。それは俺、僕、大嘘つきになっちゃうんですけど。女の子が、はい、その僕の親友のことが好きで、その子が一生懸命なんかね。はあ、うん。いろいろね、リボンとか仲良しとかあったじゃないですか。それを。
女の子が、うんうん、男の子にあげた。
うん。あ、うん、げようとしてたんですよ。で、その、彼は、ね、一応、男のプライドとしては、その女の子のね、はい、なんかね、目のキラキラしてた。いや、もらえないと言えなかったけど、こんなの別にさ、そんな嬉しがらないわけですよ。はあはあ、で、それを僕は一生懸命開けて、おいいな、こんなのもらって。うん。あ、これいいな、俺もノートに貼りたいな、とかね。
言ってたわけ。
言ってたん、僕。
一気に男臭くなくなっちゃったじゃん。なんで？いきなり株が下がりましたよ。
そうですか？
びっくりしましたよ。
なんで？
さっきまでは、そうやって俺が集めたのをあげて、それを親友が渡してあげたみたいな。いや、僕は、ね、展開だと思ったんですよ。
僕はそんないちいちね、切ったり貼ったりめんどくさくしないんですが。その、女の子がやってたのをね、褒めてあげたんです、僕は。
なるほどね、
うん、ダメ、
ね、いや、いいと思います。
なんか、
素晴らしいと思います。そういうもんだと思います。
なんか、無理やりで申し訳ないですね。
もう一つ行きますか？
はい。
もう一つ行かない。はい、わかりました。はい、まあ、そんな感じでですね。いい話も聞けました。男というものは皆さんどういうものか、だんだん分かってきたのではないでしょうか。
うん、
まだまだ足りません。
足りない。
ということで、一体、はい、男というのはどういうものか、皆さんのご意見をまだまだ募集しております。
はい。
はい。メールはですね、公式ホームページにあります、投稿フォームよりお送りください。
はい。
受信男道のコーナーでした。鈴村健一。
小山力也。受信レイブ。
受信演舞のことがわかる DVD ゼロ感が現在発売中。
ゼロ感限定のプロモーションビデオをはじめ、監督インタビュー、そして声優陣によるトークバトルありと内容盛りだくさん。
特典も豪華です。荒川博夢先生のイラストを使用した特製リバーシブルジャケットや、荒川博夢先生が描いたタイトポストカードを購入
じゃないタイトポストカードを封入。
さらには世界観&キャラクターを記したゼロの会議書もついてきます。
全国のアニメイトで独占発売中です。ぜひお買い求めください。
お前というやつはなぜ12月21日発売プリズマーク DVD を予約せぬ。第1巻初回限定版は DVD 全6巻収納ボックスやラジオ CD など豪華特典付きだぞ。あの時の約束忘れるでない。メディアファクトリー。咲かせよう。ファン待望のひとひら DVD 第5巻。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォトグラフ4枚付き。ひとひら DVD 第5巻10月25日発売です。メディアファクトリー。
重心演舞は10月7日より毎週日曜深夜2時からテレビ東京にて放送開始。
テレビ愛知では毎週月曜深夜3時35分、テレビ北海道は毎週火曜深夜2時、テレキュー九州放送は毎週火曜深夜2時23分、
テレビ瀬戸内は毎週水曜深夜1時18分、テレビ大阪では毎週金曜深夜3時35分、ATX でも随時放送を行います。皆さん、ぜひご覧ください。
重心レイブ、お別れのお時間となりました。ここで番組からのお知らせでございます。
はい、
荒川博夢先生が描くコミック版重心演舞を連載しておりますガンガンパワード9号は、重心演舞の特製下敷きがついて、
うん、
10月22日発売です、
うん、
またですね、重心演舞のコミック第1巻は現在発売中でございます、
はい、
ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そしてなんと、
うん、
我々がトークしてる間に、
うん、
うちの番組のスタッフが
ね、
醤油とプリンを持ってきてくれました。
来ました。
ね、食べましょう。
この素晴らしいフットワーク、
やりましょう。
そのまま食べようよ。
3種類あるんですよ、うん、いろんなプリン買ってきてくれます、
うん、
なんかこう滑らかな感じのやつと、
これがこれですね、滑らかプリン、
王道の感じのプリン、
うん、
焼きプリンと、
はい、
その間にあるこうちょっと固めのプリンみたいな、
うん、
これね、3種類買ってくれました、
はい、
どれがよりウニになるのか、
うわい、
買ってみましょう、
はい、じゃあこのまま食べる、
このまま食べたいですよね。
じゃあかけるよ。
かけますか、
はい、
ダボっとかけます。なんかもうかけましょうか、かけましょうか、
かけるよ。じゃあかけるよ。
じゃあ、
かけますよ。はい、
見てください。
ででで
ああ、かけた。色はプリンみたいになるんですよね。このあのカラメルが乗ってるみたいな感じ、ね、
そうだね。
さあ、ででで、うわあ、かけた。
かけた。
すげえかけた。
かけた。
さあさあ、じゃあ、リキヤさん、行きましょう。
はい。リキヤさん、行きましょう。
いや、一緒に行きましょう。
はい、
じゃあ、僕ちょっとこのオーソドックスな方の、
そうですね。
高めのプリン。
じゃあ、僕は焼きプリン。
はい。じゃあ、僕、
行きますよ。
リキヤさん。
はい。はい。
焼きプリン。どうですか。芸人みたいなリアクションだな。本当にダメですか。
醤油臭い。
ああ、醤油臭いって
。
醤油かけたら醤油の匂いしますよ。
ちょっと
俺も行きます。
はい。
うわー、ダメだー。
ダメだよ。
うわー。
普通に食べようよ。
ま、だって美味しいもん、プリンが甘いんだからさ。うわー、マジ。
焼きプリンは表面が焦げてるから、
うん、
あのね、中に浸透しないから良くないかと思ったんですけど。
ちょっと無理かも。
スーちゃんが食べたこの。
無理無理、それも相当きつい。ダメですよね。じゃあこの滑らかプリンって言いましょうよ、
はい、うん、
ちょっと醤油少なめにいきましょう、これ、
うん、そうだね、そうだね、
言いますよ、
うん、僕も行こう、うん、あ、
これが一番マシ
だね、だね、
うん、でも
マシだね、
これって何がいいかってプリンが美味しいよ、
プリンが美味しい、
で醤油ちょっとすると、
うん、
要するにスイカに塩状態で、
うん、
より甘みが際立つっていうだけで、
うん、
要するにプリンなわけですよ、
うん、
不思議ですね。
これは皆さんね、やっぱりやっちゃいけないね。
大体ね、今日スタジオね、うん、これ、築地なんですよ、
うん。
築地のスタジオでウニ食、
ね、
ウニ食わないでなんでプリン食ってんだって話ですか、
ね、本物がすぐそこにありますよ。
もっと早くから言っとけば、うん、築地のウニも用意してくれて食べ比べができたかもしれない。
あ、
こういうの早めに言っとかないといけないですよ。
ああ、もう一回取り直そうか。取り直そうか。
それもありですけどね。
本物のウニとね。
まあ、こんな感じでですね、面白いことはどんどんやっていこうという番組になってますね。
はい。滑らかプリンならやってみても
ちょっとね。やってもいいという結論になりました。
ほんのちょっとにしてくださいね。
そうですね、本当にね。
はい。
まあ、そんな感じでございました。はい。
うん、
はい、というわけで、今回紹介した各コーナーではですね、皆さんからのメール募集してますよ。
はい。はい、メールは公式ホームページにあります、
はい、
投稿フォームよりお送りください。
はい、番組の感想など、まあ、こういうチャレンジ企画でも何でもいいです、うん、とにかくたくさんのお便りお待ちしておりますよ。
お待ちしております。
はい、
次回の更新は11月2日金曜日、
そうです、
ね、ノベンバーセカンドフライデーでございます。
はい、
ぜひチェック聞いて
ください。
ぜひ聞いてください。お願いします。
はい、というわけでそろそろお時間でございます。
お、もう時間、
はい、
もう時間、お別れ、もう
別れでございます。
別れの朝2人
お別れしましょう。お相手は津村健一と
小山力也でした。
再见。